はい、皆さんおはようございます。先週警備部にとってですね、日曜日の深夜、激震が走りました。奇跡の回復を願っていたロブが天に召されるというそのような、現実というかですね、報告を受けたわけですけども、ロブは本当に復活復帰することを願いながらですね、その予言に基づいて歩み続けてきたわけですけども、そして日曜日のこの昼にも12時みんな祈りを合わせたわけなんですけども、実際は召されたと。で、本当に心を半ばにして召されたのだろうかといういろんな思いがその時に錯綜したわけなんですけども、そこでヘブンの11章、春樹君がシェアしてくれたんですけども、これは前夜式、告別式、詳しくメッセージしてくれてますので、またもしまだお聞きになってない方はぜひ聞いていただきたいなと思うんですが、ロブは走るべき行程を走りました。ヘブル出ますか、入ってない、一番最初の御言葉、飛んでるかな、OK、アブラハムが始まって本当に信仰の偉人と言われるいろんな預言者いました。でもみんな約束を見ることができずに天に帰っていった。でも実際にロブは、本当にその約束を得ることができたのかのか、できてなかったのか、願いはある意味途中で終わったかもしれませんけども、実際はロブの与えられたその走るべき工程、競技場、トラック、完全にゴールまで走り切ったということが言えると思います。そしてこの第4コーナー、最後のコーナーを回って、もうラストですね。ロブにとっての10年間というのは本当にいろんな戦いをしながら、でも最後の本当に力を振り絞って走ったと思います。日本全教に向けてプレイヤーウォークをしたり、各地のフレンズに出ました。そしてまたセミナーも持ちました。バイブルゼミ、ロブの励ましのビデオ、そして KBF の全てのメッセージも担当してくれた。で、それある時にロブに尋ねました。その知恵というかね、それはどこから出てくるんですか。例えばビデオメッセージ毎週1本のペースで出てきた時には、もうそれだけよくある意味は話題というかトピック、ネタ出てくるなと思っていましたね。そしてロブに尋ねたら、精霊が僕にタッチした時にどんどんと溢れてくるのよと。だから止まるまでは続けて出し続けるの。いつか止まる時が来るかもしれないけども今は出し続けると。ですから本当に溢れてくるというその神の言葉、ぜひもうあらゆるチャンスで出してほしいと。以前は僕もこのメッセージ担当させていただいた時もありますけども、その僕の場合は溢れてくるよりも絞り出すというのはそういうところだったわけですね。ですから溢れてくるのをぜひやってほしいという、ですからロブが全部担当したという理由の一つがそれかも分かりません。そしてゴール本当に直前ではですね、もうロブは本当に、杖でまた車椅子でそういう状態になりましたけども、それでも前進することをやめなかった。福岡に行った時に1月に、本当に大変な時、自分だったら念のためにもう休みますって言うかもわかんないなと。でもロブは 私にベッドでもう寝ておいてくださいっていうのは、僕早く召されてくださいという意味なのよと。フレンズに行くことが僕にとっての天敵っていうかね、栄養になるからということを告白してくれたので、それならもうそれをサポートする側に回りましょうというのが今年の1月の福岡だったわけですね。でも倒れるときは前向きに倒れたいと、だからサポートしましょうと。ですのでロブの走るべき工程、ロブのパートを最後までもう貫通したと言えると思います。そしてロブはもう今は目に見える体としてはいないんですけども、ロブの残したそのいろんな、教えとか、ね、訓練、みんなが今持っているわけですね。で、一粒の麦死なずば多くの実を結ぶことはできない、この御言葉も、語られましたね。ここは告別式でも礼拝式でも。で、これはまあ種というね、また別の箇所ではからし種の例えもありますけども、からし種、あんだけ小さな、一番小さなからし種があれだけの鳥が止まるぐらいの大きな木になる、これはその小さいものが大きくなるというだけではなくて、一粒の麦でもそうですけども、その中に入っている DNA の、それがポイント、神様から受け継いだその DNA を、ロブも DNA を置いていった、その種が今またこれからどんどんと広がっていくと思います。そして一つの御言葉を思うわけですけれども、ヨハネの16章の7節、しかし私は真実を言います、私が去っていくことはあなた方にとって益なのです、それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです、しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。これはイエス様が弟子たちに十字架に着く前に言われました。もうすぐ私は去りますと。それはあなた方にとって益なんですよと。別の訳ではもう一人の助け主というふうに言われています。今、ロブが今いないんですけども、ある意味神様は一人のまたヘルパーというか助けてを送ってくださっています。同じような感じでですね、ローレンス与えられています。ロブは5月の最後の日曜日にローレンスと約束したと後から聞いたんですけども、これから何かあった時にはよろしく頼みますと。そして本当にちょっと早すぎませんかと思うんですけども、その時が来て、そして約束の通りにもう一度ここに戻ってきてくれました。そして先週はですね、水曜日木曜日前夜式告別式として終えて、これから新しいシーズンに向けて私たち動く必要があるんですけども、まあ、早速昨日おとついとですね、これからについての ミーティングをすることができました。そこで本当にロレンスはいろんな、リードしてくれて教えてくれたわけなんですけども、今の KBF の現状を分析してですね、ここに一つチャートが出ます、写真、はい、例えばこの KBF の、まあ、見てすぐ分かんないかも分かりませんけども KBF の強み、ロブが残してくれたその強み、また弱み、得意なところ不得意なところ、いろいろ分析してですね、そういうチャートを作りました。そして今現状を目で確認していく作業をしました。そして聖書の教えるシステム、 でこれから警備兵を運営していく方法についても学ぶことができたわけですね。次のページ見てなかなかちょっと分かりにくいと思いますけども出エジプト記のあのモーセの、一人でやってはいけませんよという、ね、そのことにからですね、この社会のシステムではないですね、ピラミッド型のトップダウンのシステムではなくて、でこれ、まあ、ちょっとだけ解説すると このほとんど左の大きな部分が、ニューライフチャーチの状況ですかね、システム、右の右端ですね、 KBF の今の状況で、ニューライフの スケールというかね、全く違うわけなんですけども、内外の教会57の教会があって、5000人のクリスチャンメンバーをフォローするためのシステムがありますと。 KBF の場合は140人約ですね、メンバーシップ140人のメンバーをこれからどのようにみんなと一緒にやっていこうかということで、まあ、こういうシステムを学ぶことができました。でこれから KBF のシステムを今から構築しながらですね、今やれることはすぐにやる、また時間かかるところは時間かけながらやっていきたい。何を目標としているかというと、全員が参加できるというね。今まではミーティング、スタッフミーティングも金曜日の午後に持っていました。ですから一般の勤めているメンバーは参加することができなかった。ですから一部の参加できるメンバーが運営していくという状況ではありましたけども、例えばそういうのを一つまたみんなが参加できるような方向に持っていきましょうと。そしてみんなでこの KBF をやっていくんだ、チームワークですね。でそれを実際に運営していける、いくためにはですね、私たちは聖霊の助けが必要ということを言えると思います。なので前回は、かっちゃんがですね、聖霊に突き動かされてというテーマでメッセージしてくれました。でそれに続いて聖霊とはもう少しこう掘り下げて学んでみたいなと思います。で3つのポイントがあると思うんですけども、全部できるかどうか分かりませんけど、まず1つのポイントとしてですね、内住の御霊、第1コリントの12章の3節です。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということができませんという言葉があります。これは聖霊と聞いたときに、私のうちに聖霊があるでしょうかという気持ちになるかも分かりませんけども、イエス様が私の主ですっていうことができる、そのことを教えたのは聖霊なんですね。ですから皆さんもうイエス様のことを信じ、私の主ですと告白できるということは、もうすでに主が聖霊を送ってくださっていると。逆に例えばですね、イエスは主ではありませんって言ってみてくださいって言った時に、何か引っかかるものがある、言いにくい、それはイエス様の主、霊、聖霊がもうすでに住んでいるの、言いたくないという気持ちはそういうことを表しているということですね。さあ、そしてじゃあイエス様が先の御言葉でヨハネの16章7節、先ほど読みましたけども、私が去っていくことは益なんですって。じゃあ何で益なんだろうかと。イエス様が地上におられた33年間、そして3年間の伝道の時に、肉体を持ってイエス様は弟子たちと動かれたわけですね。ですから、地域地域でしか動けなかったということが逆に言えます。ですから、イエス様がガリラヤにいる時はガリラだけ、エルサレムにいることはできなかった。でもイエス様が御霊によって来るときには、どこに行くとも同時に現れることもできるようになった。なのでマタイの28章に、 見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。それを可能にするのは聖霊なのですと。神様が共にいるということは、全ての人と共にいるというのは、聖霊が一人一人のうちに住むことができるから実現されすることができると。そして一番近いところ、そばではなくて私たちの内側にいてくださるということが約束されています。だ、聖霊はどのようにして私たちの内側に住むことができるのでしょうか。いつからそうなったのか。旧約の時代ですね、聖霊というのは神の霊として存在しました。で、神様はこの地球ですね、天地創造の時にすでにもう神の霊が覆っていたというふうに書かれています。創世記の一章の一節から読むのありますね。で、人間を創造した時にもその霊は人々にも、人々じゃない人ね、アダムにあった。ずっと神の霊が関わっていたわけですけれども、アダムが罪を犯してしまった時点でこの神様との関係が閉ざされてしまって、霊が、内側にいた霊がなくなってしまったと。人が罪を犯してからそういう変化が起こってしまったということですね。創世記の6章の3節で、そこで主は、私の霊は永久に人のうちにとどまらないであろう、それは人が肉に過ぎないからだ。人は肉となってしまったということですね。で、じゃあその聖霊、神の霊というのは、じゃあどこに、どういう形で旧約の時代は現れたか。例えばあのサムソンですね、詩式の14章6節で、この時死の霊が激しく彼の上に下って、彼はまるで子ヤギを引き裂くようにそれを引き裂いたと。死の霊が激しく彼の上に下ってという、そういう表現があります。激しく下ってきました。そしてまたダビデ、ダビデは非常にいろんなタラント、賜物を与えられて、ミュージシャンでもあったりし、また詩編も書きました。で、その力というのは聖霊から与えられたものなんですけども、ある時に会員の罪を犯してしまった。その時にダビデは詩編の51編で祈りの中でこう言いましたね。私はあなたの御前から、私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでくださいと。取り去られる恐れがあったんですね。ダビデは満たされていましたけども、取り去られるそのようなタイプの聖霊、霊をですね、神の霊を持っていた。だから引き続きあなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますようにという祈りをしました。で、じゃあ新約の時代になってどうだったんだろうかと。イエス様がまずマリアのお腹に身ごもられた時に、命としての聖霊を内側にいただいていた。そういう意味で聖霊に満たされていたんですけども、イエス様が30歳になられた時にバプテスマのヨハネから洗礼を受けました。マタイの3章16節、すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になったとあります。イエス様がこれから宣教のために働こうとした時に、聖霊を上からいただいたということなんですね。マタイでは天が開けで、マルコでは天が裂けってあります。それぐらいに天のお父さんが喜びを持って聖霊を送ってくださったと。そしてイザヤの61章の一節、神である主の霊が私の上にある、主は私に油を注ぎという予言がされています。イエス様に対する予言があります。で、イエス様は力としての聖霊を受けられたので、その福音宣教、病の癒し、悪霊の解放、それができるようになった。それまではイエス様はそのことをされなかった。そしてイエス様はその霊をいただいて、 そのミニストリーをすることができた。そして同時にサタンの試みにも遭われた。イエス様は神様 100% 神様ですけども 100% また人でもあった。だから肉体を持っていたわけですね。ですからサタンがですね、もしあなたが神の子ならばこの石をパンに変えろって言った時に、人の子はって答えたんですね。すべて人の子はパンのみで生きるのではないと、ずっと人の子はって答えてたんですね。なぜならば神であれば私たちの関わりというのは全くないわけなんですね。神様やからできるということです。でもイエス様は人としても来られていたので、痛み悲しみも知っておられた。ですから人の子はというひたすらその歩みをされていました。ですから聖霊が必要だったわけですね。そして同じように弟子たちにも聖霊が上から下るまで、上から受けるまでエルサレムに留まるように命じていました。聖霊がないと何もできないんですよと。だから留まりなさいと。ルカの24章の49節、さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。意図高きところから力を着せられるまではとあります。聖霊をですね、何かこう服のような、それを着るように、そのように言われています。で、同じようにルカはですね、使徒の働きも書いたわけですけども、使徒の働きの一章の八節、しかし聖霊があなたの上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。ここで英語ではですね、 come upon you、 上からというふうに書かれています。信じたとき聖霊が内側に住む、ですから中に住むわけですから in ですね。そして聖霊が上から臨まれるのは upon、私たちはインだけではなくってアポンの経験が必要なんですと。そのことによって奉仕する力とか証しする力、悪霊を追い出す力、権威が与えられる、上からの聖霊の力が必要なんですね。そしてイエス様が昇天されて10日後にペンテコストの日に聖霊が弟子たちにおりました。そこで120人の人の中で2種類の人がおりました。で、第一のグループの中には聖霊を内側にいただいていた人、そしてペンテコステに外側の聖霊をいただいた。第一のグループというのはユダを除いた11人の弟子たち。そのことはヨハネの20章に書かれてあります。復活した日曜日の夕方に部屋に集まっていました。で、戸が閉まっていたのにイエス様が入ってこられたという、そのところですね。ヨハネの20章の22節、そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。ペンテコストの前の時ですね。これは11人の弟子だけに聖霊を受けなさいと息を吹きかけられた。この時に弟子たちには内側に命の聖霊をいただいたわけですね。それが内住の御霊。そしてイエス様は糸高きところから力を着せられるまで都にとどまっていなさい、その状態のまま待っときなさいよって言ったわけですね。そしてペンティコステの日に上からの聖霊が降りてきたというのが2章の2節から4節。2章の2節からですね。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。 ペンテコステのその蒸気系書かれています。そして激しい風、それと炎、これは精霊による力を象徴しています。そしてまた、舌は福音を語りキリストの証人になることを象徴しています。
次のページ、
はい、激しい風と炎、それは精霊による力、舌は福音を語る証人、そしてイエス様を信じてから内側に精霊で満たされるというのと、精霊のバプテスマによって外側が満たされるというのは少し違うということですね。産後までに、ギリシャ語でプレローとあるのは内側の満たしのこと、内側の満たし、そして外側の満たしをプレソーと区別していってます。まあ、覚えやすいようにプレソー外、プレソー外と、プレローは中、そういう区別があります。で、使徒の働きの19章ではアナニア、パウロに手を置いて祈ったというところがありますけども、それはプレソーですね、中に満たされた、そして外側の満たしのために聖霊が注がれた。パウロの目が癒されたのはプレロー、内側の満たしの時だったわけですね。そしてプレソー、外の満たしがあって出ていくことができました。そんな形でいろんな時代、その時代でですね、多くの人は救われた時に内側に命の聖霊をいただいた、そういう経験をして、しばらく経ってから外側の力としての聖霊の満たしを感じる、体験する人もいますし、しばらくは外側の満たしを体験しないままの人もいますと。ただ言えるのは、内側の命としての聖霊の満たしがなければ、外側の聖霊の満たしを経験することはできないと。ですので、第一のステップとしてはイエス様を信じて内側に聖霊を受ける、そのことですね。で、第二のステップは神様に用いられるために力としての聖霊を上からいただく必要がありますと。そしてその聖霊を求めるわけなんですけども、ルカの11章の13節に、してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのですとすれば、なおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょうと。ルカは最初に内側の満たしをいただいて、そして外側の満たしをいただいたという経験をしています。良いものですね、良いものを天のお父さんがくださらないはずがないじゃないですかというふうに進めています。そして、エペソですね、5章の18節にその聖霊に満たされなさいという、御霊に満たされなさいと書かれていますけども、満たされるということはどういうことなんでしょうかと。言語はですね、埋めて平らにするという意味があります。また中に詰め込むというか、そういう意味があります。で、私たちの心に、その思い当ててみるとどうだろうかと、聖霊が積み込まれて、そして聖霊の充満というか、私たちの心と聖霊が一つになると、そして心を完全に神様に明け渡して、そして聖霊の支配を受ける、これが聖霊の満たしだという。で、ペトロですね、ある時にペトロは聖霊に満たされて彼らに言ったって、その時は聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語ることが神様の御心だったので、一瞬にして満たされたと見ることができると。なので、聖霊に満たされるために何時間祈らなければいけないんでしょうかという考えるかもしれませんけども、祈りと聖霊の満たしとは必ずしもこう比例しないと。 言えることは、聖霊の満たしというのはバッテリーの充電とは違うということなんですね。聖霊はご人格なわけです。エネルギーではないと。ですからこの人格に支配されるということは、思いと聖霊の一致するということは、一致するときにはすぐにもできることができると。例えば価値観の違う人と何時間話し合っても一致できないときにはできないと。でも価値観や考え方が同じ人にはもう瞬時に一致することができると思います。だ、精霊の満たしというのはそれと同じじゃないかな。相手一致するべき方は人格を持っておられる方ということですね。何かしら普通の私たちの友人関係でもそうだと思いますけども、なんか馬が合うとかですね。ローレンス10年前に初めて会った時にも、初めましてからもういきなりアジアにこんな自分と似た人がいるんかなというような、そんな感じを持った時に、何かしら次話すことが何か分かるような、何かこう面白いことを言おうとしているなというのは目で見たら分かるとか、ね、そういうような感じを受けました。そしてもう10年経つんですけども、場合によってはなかなかこう理解しにくい場合もある方もいらっしゃると。それは事実なわけですね。そして私たちが神様聖霊と一緒に慣れた瞬間、何が起こるかですね。イメージされるのは、こう神様の力でこう満タンになったというのかというと、そうではないというか、ただ私たちのこの思いマインドがですね、神様に今支配されているなとかですね、自分の思いと神様の思いが一緒になっているなという、そういうような実感がある時じゃないかなと思います。で、そういうふうな思いが持ったことはですね、2016年の12月、皆さんも覚えておられると思いますけど、バイブルハウスダブルブッキング事件というのがあります。クリスマスでですね、上の街道が使えないということが年に1回あったんで、私たちは別の場所を探さないといけない時がありました。で、以前は、上の北の工房というところがですね使えたので、300人そこで使うことができたということもありました。でもそこがもう使えなくなってしまって、まあ、仕方なくというかですね、バイブルハウス磯上公園にあるところですけども、そこで、まあ、100人無理したら入るかなって、ですので、まあ、そこをとりあえず、まあ、借りましょうと。そして朝夕のメンバーが、まあ、順番に来てくれたらいいなとかですね、そんなことを考えていたわけなんですけども、思えばですね、この場所よりも小さくなってしまうので、シンクビッグと大きく考えましょうと言いながらシンクスモールになってた、そういう時がありました。そして、まあ、とりあえずそれでやってみましょうということで、じゃあ1時からセッティング始めましょうということで行ったわけなんですけども、私たちはもうキーを預かって、そして確実にそこを借り入れるという前提で行ったわけですけども、こうちゃんからかな電話があって、まだ人いてはるんですけどもって、鍵なくても入れた、あ、そこよかったなみたいな感じだったんだね。で、あ、もう多分ちょっと長引いとんかなということでですね、もうすぐ終わりはると思うので、とりあえず僕も行くわねって言ったんですけども、写真出ますかね、こんな感じでですね、まあ大きくないです、あんまりね。でもまあこういう感じでいてはるので、もうそろそろ終わりますか言った時に、はぁみたいな感じだったね。で、僕ら1時からこう借りることになってたんで、だから私たちも夕方まで借りることになっていますと。あれということでですね、結局はバイブルハウスの方がこうちょっとこうミスしてたというかね、もう日曜日がずっと空いてますから1年使ってくださいということで動いてたわけなんです、彼らもね。で、そういうことを事情を聞いて、あ、それだな、もうしょうがないなと。で、どうするか、だみんなどんどんやってくるわけですね、そろそろかな。だからどんどんとみんなが集まってきてですね、その時にどうやら僕らはここを使うことができなさそうだということが分かって、ダブルブッキングだということが分かったわけで、じゃあどうするということになりましたね。そこで、それまでは自分が間違っていたのかちょっと不安があってですね、それって俺のせいみたいな気持ちだったんですね。でもキー預かってるしなって、それで まあ、とりあえずもう祈りましょうと、まずは祈りましょうと。その時に神様の出番というそんな気持ちが出ました。僕のせい違う、神様のせい、神様がこれからは面倒見てくれるから祈りましょう。でみんなでこうね集まって手をつないで祈った時に、何かしらも確信というものが与えられてですね、神様が面倒を見るよと。その時になんか天が開けたような感じが、西の方が開けた感じがして、任せなさいというようなそんな気持ちになったんですね。神様はそう言っている気持ちになりました。でその時にカズとカッちゃんが走ってきたかな、オッケーとか言ってですね、何が起きか分かんないけどもオッケーとか言ってました。で、まあ、クリスマスだったんです、その時はね。ですから投げが当たったけども、今はクリスマスなので空いてる部屋がないんですよって、どこかで聞いたよな、何件が回ってないんですよ、一つだけ空いていますとね。馬小屋ですかじゃなかった、でもねとか言って、大きすぎるんですよって、それ300人 入るようなとこなんですけどいいですかとかって。次の写真見てみましょう。こんな感じだったんですね。初めのアナウンスがちょっと控えめだったので、ちょっと控えめなメンバーですけども、でもポットラックしましょうと、ね、あそこでは入りきれなかったと思うんですけども、もっと茹でたらよかったな、信仰持ってと思ってたんです、その時に。そしてその基金の時にもやっぱりこうローネンさんあそこに立ってくれてるんですね。CH がメッセージしてくれたんですけども、広すぎて見えなかった、ね、そういうことがありました。その時に思いました、やっぱりシンクビッグ、神様に信仰を持って進むべきだなと思いました。こんなに良いことをしてくださると、そういう全然情報を持っていなかったので、神戸でもそういうところはあるということは分かった、そういうことはありました。聖霊に頼るときに本当に良いものを神様は備えてくださると、それがなんか体験できたような感じです。その時に思ったのは、神様の思いと自分の思いが完全に一致したなと、それが In Jesus Name という意味じゃないかなと思います。そして勝利の秘訣、クリスチャンの生活の勝利の秘訣は何だろうかと思うときに、内側に住んでいる聖霊様を認めて歓迎して従うことですから、この新約の時代ですね、最も素晴らしい恵みというのは聖霊が私たちの内に住んでくださっていると。旧約の時代は出たり入ったりする、不従順したらもう神様霊は離れてしまう、そういう時もありました。でも今はもうこの私たちの内に住んでいる霊というのはサタンもタッチすることはできないんです。私たちがもし何か罪を犯してしまったと思う時にも、私たちの霊はもうすでに中にいますから取り去られることはないんですよと。もしあなたの霊はもうないよとか、そういう声を聞いたとしてもそれは嘘です。ですからそのことに耳を貸さない、私の霊はもうすでにいます。なぜならばイエス・キリストがそのことを約束してくださった、十字架の血潮でそのことを完全に成してくださったと、全ての私に対してのいろんな訴えとかですね、不利な証言というのも完全に十字架につけられました。聖霊はもうアンタッチャブル、取り去られませんと言えます。そして第3番目、安心の力ってありますけど、インパーテーションと。弟子たちが祈ると一度は聖霊に満たされたと使徒の働きにありますけども、それは上からの力と先ほど言いました。そしてアナニアがパウロの上に手を置いて祈った時に聖霊に満たされた、手を置いて祈る。でピリポの話を先週聞きましたけども、使徒の働きの8章16節、勘違いした人がいました。私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けれるように、この権威を私にもくださいと言った人が出てきました。それを売ってくれという人が出てきたわけですね。それは自分が祈ったら何かできるようにその聖霊をくれという動機だったわけですね。 私たちが間違ったらいけないのは、私が何かできるために聖霊をくださいと思うのはセルフの罪なんです。神様は私たちに何かしてほしいときには聖霊を送るという、そのような神様です。そして聖霊様というのは私たちに何をしてくださるかというと、イエス様の記憶を私たちの記憶としてくださるという。イエス様が人を癒しました、ラザロを復活させた、その記憶を私たちの記憶としてさせてくださるということです。それまではアダムの記憶で私たちは生きていました。ですからいろんな葛藤、不安、そういったものから支配されていました。でもイエス様の記憶を蘇らせてくださったのは聖霊ですと。その聖霊によって私たちは生きることができると。で、パウロの息子のようなテモテいました。パウロはテモテに、手紙を送ったんですね。第一テモテの4章の14節、長老たちによる安守を受けたとき、予言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。テモテさんはちょっと軽んじていたみたいです。そして第二テモテの1章6節では、それですから私はあなたに注意したいのですと、私の安守をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。ですので賜物を与えられたその聖霊、外から来た聖霊というのは消えかかっていた。で、第一テサロニケの5章の19と20節に、御霊を消してはなりません、予言をないがしろにしてはいけませんともパウロは言っています。ですから上からの聖霊の満たしというのは一度きりではない、何度も満たされる必要がある。内なる聖霊はもう私たちの中にずっといます。外からの満たしを私たちは上渇きを持って求める必要があります。以前はですね、私も内側にも聖霊あるからもう別に求める必要ないんじゃないだろうかと思ってました。だからカムホーリースピリットを歌う時にいつもこうなんかこう矛盾を感じながら歌ってたこともありましたけども、カムホーリースピリット、神様、上からの聖霊が必要なんです。その時に聖霊と父なる神とイエス様は同時に私たちのうちに入ってくださる。で、イエス様が天に戻られたから今は聖霊の時代、イエス様はいなくて聖霊しかいないという考え方は間違いです。なぜならば聖霊はイエス様の記憶を蘇らせてくれる、イエス様のことを証しする霊なわけですね。聖霊はあくまでもそのことを鍵からしてくれる。私が聖霊だって言えば出てこないわけですね。例えば iPhone で言うと iOS が聖霊として、アプリがジーザスみたいな、わかりにくいですか？見えるのはアプリなんですね。中で働いてくれたのは OS なんですね。それが聖霊みたいな形かなと思いますね。最後に、預言者エリシャとエリアの話があります。第二次列王記、ここは読みませんけども、預言者エリシャはエリアを追いかけました。なぜかというと、もうすぐ天に引き上げられるからですと、そのことを知ったからですね。で、私はあなたのために何をしようってエリアは言いました。私が取り去られる前に求めなさい。ですのでエリシャはあなたの霊の2つの分け前をくださいと言いました。そうね。で、エリアは竜巻に乗って天に上げられたとありました。その時に街灯が落ちてきたんですね、上から。その街灯をすかさずエリシャは取ってきました。聖霊を切るように来たわけですね。その時にエリアの霊がエリシャの上にとどまった。エリアの2倍の奇跡を行う力を得ることができました。そういう意味で私にくださいというそのような上渇き、降りてきた時にもうすぐに取って、そして切るという、そのような上渇きが必要。それが上からの油注ぎであると思います。そして今から私たちは一致して動くというかね、一致していく必要があると思いますけれども、 一致して祈ったから聖霊がやってきてくれたというのではなくて、聖霊が働いてくださったら私たちは一致ができると。使徒の働きの中でも弟子たちは心を一つにして祈っていた。だから心を一つにするということは、今まで本当に私たちも学んできた、きましたね。心を一つにして12時に祈りましょうとか、ね、ワーシップしましょうとか、聖霊が働いてくださった時には本当に心も考えも一致することができると思います。で、一つ、まあ、分かりにくかったかも分かりませんけれども、内なる霊と外なる霊、じゃあ形が違うだけなんでしょうか。父なる神様、子なるキリスト、聖霊、聖霊は外も内もあったら、なんか別の人格のように感じるかも分かりませんけれども、これ私の理解ですけれども、神様は言われました。私を信じるならば私があなたの内に住み、あなたも私の内に住むと。で、天地と宇宙を作られたあの大きな神様が私の内に住むことはできるのか。私が神様の内に住むことはできると思うけども、神様が私の内に住んでくださると、私も神様の内に住むというのはどういう状態なんだろうかと思いませんか。で、一つはですね、次のやりますか、こういう状況じゃないかなと。これは地球ですけども、地球もある意味磁石みたいなものですね。この全宇宙を作った、例えばこれのサイズ、この磁石をずっとちっちゃくして私たちが飲み込んだとします。そしたらこの磁波というかな、それはずっと出たままなんですね。磁石は中にあるけども磁波は外に出ている。ですから私たちの内に住む神様ですけども、実際力は外にどんどん出ているということが言えるんじゃないかなと。何かうなずいてくれてますけども、かもしれません。そう、例えばですね。ですから、内に住んでくださる。ですから神様、遠いところにいるのではないですよといつも言いますね。そして、私の内に住むジーザスに相談してくださいと。聖霊はイエス様の記憶を蘇らせてくださる。イエスを証しする霊。最終的にはジーザス。私の内にジーザスが住んでくださっていますということ。そのことを思い出させてくださる聖霊に満たされて、そしてもっと求めていくことができるように祈っていきたいと思います。では一言祈ります。天の父なる神様、あなたが約束のその賜物として聖霊を私たちにくださることを感謝します。目には見えないものが本当に永遠の真実であると、そのことをいつも聖霊様が私たちに教えてくださって、そしてイエス様の記憶をいつも私たちによみがえらせてくださることを感謝します。アダムの記憶から完全に解放されて、イエス様のその御霊に満たされることができるように、いつもあなたを追い求めることができますように、イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。そして今日ですね、本当にこの忠実にか約束を本当に守ってくれたローレンス、一言だけ、警備部の、励ましの言葉をいただきたいと思うんですけども、よろしいでしょうか。
I will take a few minutes.
ちょっと時間いただきます。
Don't worry.
何分かで数分で終わります。
I wouldn't go into your lunch time.
お昼ご飯食い込まないようにさせてもらいます。
This is my fifth day here.
の今日で5日目になります。
And it has been a very big week for KBF.
KBF にとってもすごい1週間だったんじゃないかなと思います。
First a phone call from KBF to me in Malaysia. And so I came in response to that call. The last few days, after the funeral I felt really during that time the really the peace of God that rested upon KBF. I had also conversation with Rachel and really treasured the time that we spent together. I seem to be like Akira said, in every crisis I seem to be around.
で、アキラさんが言ってくれたように、どういうわけか、いつも大変な時は私がいるよ。
It's not only in Japan.
あの日本だけじゃなさそうです。
I was in India and a bomb exploded just next to my hotel.
インドにいた時自分の泊まってたホテルの近くで爆発があったそうです。
But God was doing a great job.
でも神様が素晴らしいことをそこでもしてくださいました。
I had a crusade about 5,000 people in India.
インドで5,000人のクルセードをやったんですけれども。
Many people came to know the Lord and many were healed.
そして多くの人がイエス様を知るようになり、たくさんの人が癒されました。
And that was after a very big tsunami.Happened in Medan.
で、メダンというところで大きな津波があった後でした。
And I experienced one earthquake, and there was healing as well.
そして大きな地震があった時に、その時に癒しがあったのも体験しました。
I think Japan is very special to me.
で、日本は私にとって本当に特別なものです。
And I heard the testimonies and the eulogies that went on during the funeral service.
でこの告別式の時にユドロジー、いろんな証を聞きました。
And it has really encouraged me and I believe the KBF church.
で私はすごく励まされたし、そして KBF の皆さんも励まされたと思っています。
To know that so many good things have happened.Through the celebration of Rob's life.
ロブの人生を本当に振り返った時にたくさんのいいことが起こったことが見れたと思うんです。
And we will continue to come.
私たちは続けて来てこようと思っています。
I don't know how frequent we can make it.
どのくらいの頻度で来れるかは全然わからないんですけれども。
But I think technology now makes it possible for us toFaceTime and many other things.
でも実際に来るだけじゃなくて、いろんなテクノロジーも発達しているので、テレビ電話とか通してもできるかなと思っています。
But I remember the story of Jesus. When he was caught up into heaven.
イエス様が天に上げられた時。
Now I was reading that passage this morning and I was thinking, hey, it sounds like Rob.Sounds like the way Rob went into heaven.
で、メッセージを聞きながら、ロブが天に上げられたのと同じような話だなと思いました。
Return to the Lord, and all his disciples were wondering what is happening.
弟子たちはイエス様が天に上げられて、何が起こってるんだっていうふうに弟子たちは思ったわけです。
You know, but Jesus told them, as I go into heaven, you wait.For the Holy Spirit to come.
で弟子たちはイエス様は弟子たちに、私が挙げられた後エルサレムにとどまって、そして力を受けるまで待っていなさいと言ったんです。
And although there's a feeling of loss,
でいなくなったっていうその 感覚があります。
We are very much assured that the Lord is here with us.
でも確実に言えるのは、神様が私たちと共におられるっていうことです。
Because his promise to us is, I am with you to the very end of the age.
私はあなた方と世の終わりまであなた方と共にいると神様、イエス様は言われました。
And so all we need to do is wait on him and to hope in the Lord.
なので私たちがするべきことは、いつも神様を待ち望んで神様を期待することです。
And so the disciples actually gathered together in the upper room.And waited for the Lord.
そして弟子たちは2階に上がって、そして神様、イエス様、聖霊が送られてくるのを待っていたわけです。
And I want to read you the passage in Isaiah chapter 40, verse 31. I want to leave you with this scripture.
Isaiah の40章の40, Isaiah 40.
Isaiah 40, verse 31.
31節。
It says, but for those who hope in the Lord, some versions say those who wait upon the Lord will renew their strength and they will soar with wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and they will not faint.
イサヤの40章の31節。ごめんなさい。これちょっと訳が違うと思います。主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。
I think it's not so much depending on a person.
人に頼るものではないと思うんです。
Because our days are limited.
私たち の日っていうのは限られています。
My day is also limited.
私の日っていうのも限られています。
So I know, I'm here to help you during this season.
今のこの時期、私はここに来て助けているっていうことを分かっています。
But don't look to me only.
でも、私だけに寄りかからないでください。
Let's look to the Lord.
まず神様を見上げましょう。
That's where help comes from.
そこから私たちの助けは来ます。
And when we hope and wait on the Lord,
私たちが神様を期待し、そして待ち望むとき、
we will renew our strength.
私たちは新しい力を得ることができます。
And we will soar with wings like eagles.
そしてワシのように翼を張って登ることができる。
I mean, and we will run and not grow weary. Which person runs and don't get weary?
走っても弱ることがないんです。
Walk and not faint.
歩いても疲れないと。
And so in my message, in the funeral message, I had an appeal to the leaders of KBF.
で、告別式の時に、KBF のスタッフに、リーダーたちに、お願いしました。
Take up that, rise up.
立ち上がってくださいと。
Run.
そして走ってくださいと。
And take on that responsibility.
自分たちのその責任を果たしていってくださいと。
Because God is there to help us on.
神様が私たちを助けるためにもうすでにおられます。
And so that we can continue to hope in the Lord.
なので私たちは神様に期待を置くことできます。
And this is God's portion for us.
それが私たちの神様からの分になります。
And I also said, fly like, just fly, just fly like an eagle.
そして、ワシのように本当に飛び上がってください、飛び立ってくださいと。
All of us can fly.
私たちみんなが飛び立つことができます。
It's whether we believe it or not.
それは私たちが信じるか信じないかにかかっています。
But with the strength of the Lord, we all can fly together.
でも主の力によって私たちみんなが飛び立つことができます。
Don't just let one or two do it.
一人や二人だけにそれをさせないでください。
This is the best time to unite our hearts.
私たちが心を一つにする最高の時だと思います。
To be inspired by the vision that Rob left us.
ロブが私たちに残してくれたそのビジョンによって、
instead of him doing it alone,
ロブだけで一人でやるのではなくて、
there's 50 to 60 of us here in this room to do it together.
今今日50人から60人ぐらいの人がいますね。
And we are never too old to do it.
私たちは年を取りすぎてるってことないんですね。これをやっていくにあたって年齢は関係ありません。
And so I want to just leave you with those few words.
その言葉を皆さんに残したいなと思います。
That the Lord is our helper.
神様が私たちの助け主です。
Libby shared a verse, during our time of, meeting the leaders.
と、リッピーが、ミーティングの時でシェアしてくれた言葉があります。
The morning that after the funeral, we woke up from our hotel room and she pulled the curtain.
で、告別式の次の日ですね、朝起きた時にカーテンを引っ張ったんです。カーテンを開けました。
And she saw the mountains outside of our room.
で、私たちのその部屋から見た時に、その山が見えたんです。
And this scripture came.
そしたらこの言葉が来ました。
It says, I lift my eyes to the mountain. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth.
詩編の121編の1節2節です。目を上げて私は山々を仰ぐ。私の助けはどこから来るのか。私の助けは天地を作られた主のもとから来る。
We can all join forces. We can all join together.
私たちは一緒になることができます。
All of us with raised heads.
私たちみんなが頭を上げて
Don't look down.
行きましょう。下を見ないで。
Look up.
上を見上げましょう。
Towards the heavens.
天に向かって目を上げましょう。
You know when the disciples were hoping for the Lord, they all looked up into heaven.
弟子たちは主を待ち望んでいるときに上を見上げて待ち望んだ。
No more time to look down.
もう下を見る時じゃない。
Let's all look up to heaven.
みんなで上を見上げましょう。
Where does our help come from?
私たちの助けはどこから来るか。
Our help comes from the Lord.
私たちの助けは主から来る。
Amen.
ですね、
We help each other, but our help comes from the Lord.
私たちはお互いに助け合いますけれども、本当の助けは神から来る。
Amen.
Amen.
Praise the Lord. Let me pray for you.
祈ります。
Father, we thank you, Lord, for KBF.
神様、KBF のことを感謝します。
Lord, for this new season that you have given all of us.
私たちに与えてくださった新しいこのシーズン。
We know, Lord, the past has been very good to us.
ロブが本当に私たちにとって素晴らしい方であったことを感謝します。そしてこれからの将来は私たちにとってもっとより良いものであることを信じます。
Father, we commit ourselves not to look down.
私たちはもうこれからは下を見ません。
But to lift our heads up and behold the coming king.
あなたのを見上げて上を見上げます。
That we may have strength that will come from above.
上から来る力が待ち望みます。
Because my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth.
天と地を作られた創造主であるあなたから、神様から、あなたから私たちの助けが来る
からです。 And we will wait on this Lord.
そしてそのことを待ち望みます。
So that we will mount up with wings like eagles.
それによって私たちはワシのように翼を飼って高く登ることができます。
And we will all be able to fly.
そしてみんなが飛び立つことができます。
And do wondrous things that the Lord has given us.
そして主が私たちに用意してくださっている素晴らしいことをできることができます。
And so encourage us, Lord, during this time.
この時に神様は私たちをどうぞ励ましてください。
Father, that we will see the glorious Lord.
私たちがあなたの栄光を見ることができます。
Come in His power and authority.
あなたの権威を持って私たちのところに来てください。
Touching every life in KBF, Lord.
KBF の一人一人の人生に触れてください。
And Father, so that our vision and our purposes, Lord, will be refreshed in Jesus' name.
私たちのビジョンとそして目的がイエス・キリストの名によってリフレッシュされますように。
And we pray this for KBF in Jesus' name.
KBF のためにこのことをイエス・キリストの名前で祈ります。
And all God's people said, Amen.
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 このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン、Touch Japan、日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。Please join us in our vision called Touch Japan. それは日本の多くの方たちが創造主である神を知り、その神の愛を体験できることです。 And that is for many people in Japan to know our Creator God and to experience His love for us. どうぞこのことを多くの方たちと分かち合っていってください。 And please pass on this message to as many people as you can.